お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。おい、新聞読んだか？戦場では傷を負った兵隊さんが手当てもしてもらえずにほったらかしにされてバタバタと死んでいるそうじゃないか。それに薬も包帯もなくて傷ついた兵隊さんたちは納屋の藁の上や地面に寝かされているとのことだよ。手術をするにも麻酔はない、ろうそくもランプもないので、軍医は月の光を頼りに手術をしているそうだ。兵隊さんたちはあまりに苦しくて、いっそ死んだ方がマシだと泣きわめいているそうですわ。まあなんてむごたらしいことでしょう。おかわいそうに。ロンドンタイムズの記者から送られてくるニュースにイギリスの国民は驚きました。このような戦場の惨めなありさまは軍隊ではごく当たり前のことでした。けれどもそれはほとんど国民には知らされていませんでした。時の陸軍大臣はシドニー・ハーバートで1852年2月に陸軍大臣になっていました。彼はすべての記事を熱心に読みました。彼の頭にはミス・ナイチンゲールの働きぶりが浮かびました。そうだ、あの人より他にこの計画にふさわしい人はいない。彼はフローレンスに手紙を書きました。看護師の一隊を率いてあなたにぜひともスクタリへ行っていただきたいのです。偶然なことにフローレンスも自分だけの考えから看護師の一隊を連れて船でコンスタンチノーブへ出発する準備を整えていました。フローレンスは毎日新聞や噂で伝わってくる戦場の傷病兵たちの惨めな様子にいても立ってもいられなかったのです。二人の手紙は行き違いになりましたが、同じ頃にそれぞれ相手の手に入りました。ローマで巡り合ってからずっと心の通じ合っていた二人の喜びはどんなだったでしょう。10月18日、ミス・ナイチンゲールは政府からの正式な任命書を受けました。トルコのイギリス陸軍病院看護師監督官に任ずる。このことはイギリス中の大評判になりました。これまで女の人でこのような晴れやかな地位についた者は誰もいなかったからです。お母さんはあれほどフローレンスを散々苦しめたことも忘れて有頂天になりました。早速ロンドンにやってきて、まあフロー、大変なお役目ね。あなたがその任務にふさわしい経験を十分積んでいることはわかっているけど、そんな危ないところにいて大丈夫かしら、と心配しながらも娘を抱きしめました。お姉さんも大喜びでした。それからのフローレンスは寝る暇もないほどの忙しさでした。出発は10月21日と決まりました。ですから、たった4日の間に看護師を雇い、制服を作り、船室の手配をしなければなりませんでした。看護師は38人集まりました。そのうちの24人がいろいろな修道会にいるシスターたちで、あとの14人は病院に 4、5 日勤めた者とか、宗教団体の会員とか、雑役をしていた者とかでした。看護師たちはミス・ナイチンゲールの命令には絶対に従うことを誓わせられました。予定通り10月21日の朝、ロンドンを出発した一行はフランスのマルセイユに向かいました。27日、マルセイユを船出した船の甲板に立ったフローレンスの手帳には一通の手紙が挟まれていました。それはあんなに求めても得られなかったお母さんからの祝福の手紙でした。お母様、ありがとう。フローレンスはそっとつぶやきました。船は港を出ると間もなく大嵐に巻き込まれました。船に弱い彼女は船酔いのためかすっかり青ざめてしまいました。今からこんなことでどうするの？フロー、しっかりしなさい。彼女は自分を励ましました。11月4日には船はコンスタンチノーブルに着きました。狭い船室で嵐に揉まれ、くたくただわ。一休みしたいわね。と看護師の一人が言いましたが、それどころではありませんでした。10日前にバラクバラというところで 激しい戦いがあり、400人の負傷兵が間もなく黒海を越えて送られてくることになっていたからでした。翌日、旅行カバンと傘を持ったフローレンスたちはボートに乗り移り、嵐のホスポラス海峡を突き進みました。土砂降りの中をコンスタンチノーブルの対岸にあるスクタリにようやく着き上陸しました。ここに連合軍の陸軍病院があるのです。船着き場には水ぶくれした馬の死骸が漂い、飢えた犬の群れが うろうろしていました。看護師たちは初めて見る戦場のありさまに縮み上がりました。みんなは泥んこの坂道を一列になって重い足取りで黙々と登っていきました。スクタリの病院は遠くから見ると四隅に塔のある大きな宮殿のような兵舎でした。近くで見ると四角形のだだっ広いお粗末な建物に過ぎませんでした。建物は粗末なだけではなく何の設備もありませんでした。ベッドのある患者はほんの少しで、大方は病室の床に寝かされ、それでも足りなくて廊下にまで転がされています。その長い廊下も床のタイルは剥がれ、壁からは水が滴り落ちています。どこもかしこも汚れ放題で、嫌な匂いがプンプンと鼻をつき、胸がムカムカしてきます。料理場の汚いことと言ったらそれ以上で、ゴキブリがうようよし、ネズミが走り回っています。それに皿もなければ、フォークもスプーンもありません。洗濯場に来たナイチンゲールは思わず顔をしかめました。まあひどい。これでは病気を治すどころか余計に悪くしているようなものではありませんか。その通りでした。伝染病患者の肌につけたものをひとまとめにして洗っているのです。なんということでしょう。ベッドも足りなければシーツも足りない、毛布も血がついたままで、包帯すらろくにないのでは、助かる人も死んでしまいますわ。すぐに何もかもきちんとしなければ。これが当時の陸軍病院なのでしょう。第二次世界大戦の時の日本軍の陸軍病院がどのようなものだったか詳しいことは分かりませんが、状況は似ていたのかもしれません。それにしてもナイチンゲールたちが来たところは大変なところでしたね。さあ、送られた使命を果たすためにはこれからどうしたらよいのでしょうか。どうなるのでしょう。それでは来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。